暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。それでは今回は二戸市役所から、二方にスタジオをお越しいただきました。それではまずはお一人ずつ自己紹介お願いします。
はい、二戸市防災安全課から参りました長畑と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、二戸市教育委員会事務局教育企画課の細川貴文と申します。
よろしくお願いします。前半まずは防災安全課の長畑さんの方からお話聞いていきたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。まあ、春暖かくなってきまして、はい、外で遊んでいる子どもたちも増えてくる時期ですし、そうですね、はい、まあ、入学シーズンということで、はい、通学に不慣れな小学1年生の子たちも道路を歩いていることが増える時期ですけれども、今回は交通安全および児童生徒の通学安全対策ということで、
はい
はい、まずは交通安全の、呼びかけ啓発なんですけれども、さまざまな活動をされていると思います。どんな企画や活動があるんですか。
はい、そうですね、まず交通安全ですと、春夏秋冬と、各季節ごとに交通安全運動が実施されておりまして、はい、まずその季節に合わせてメインでですね、街頭での啓発活動ですね、関係機関団体、警察署さんであったり、交通安全母の会、交通安全協会、あとは交通指導隊さんなど、さまざまな団体の方々に協力をいただきながら、お店であったり、通学路、あとは、交差点とかですね、そういったところで、はい、立ってですね、声かけを行ったり、上り旗を設置して、ドライバーや歩行者の方に、交通安全を訴えたりですね、あとは反射材とか、そういった交通安全の啓発用品を配布しております。はい、
なるほど。ちなみになんですけれども、はい、4月だとどんな企画や活動があるんですか。
はい、4月は、先ほどおっしゃられていたように、新入学の季節でございまして、はい、新しく小学生に入る、児童の、方もいらっしゃいますし、あとは、春休み明けでですね、久々の登校とかということで、通学に不慣れな子どもたちであったり、久しぶりの登校ということもあるので、そういった時ってやっぱり事故が起きやすいので、そういった子どもたちを守るためにですね、はい、通学時間帯にですね、黄色い羽を配ったりですね、
はい、
あとは直接、子どもたちもそうですし、運転手、あとは通勤でいらっしゃる方々に、気をつけてくださいとか声掛けを行っております。
なるほど。特に通学時間とかになると、はい、交通指導員さんって言えばいいんですかね、はい、そういった方も見守りしてくださっていますよね。
は
い、
そうですね、もう本当に頭が上がらないんですけれども基本的にですね、毎朝小学校中学校の通学がある日には立っていただいています。さらに加えてですね、他の団体の方にも来ていただいたり、あとはその上り旗とか、目立つような形でですね、啓発活動を行うのがその運動期間中にあります。
やっぱり、こういった、特に春は そういった交通指導員さんが通学路にいると本当に安心するんですよね。
はい、
はい、児童の皆さんの安全に通学できるといったところももちろん大事なんですけれども、
はい、
まあ、私たち、まあ、大人は特に車を運転したり、
はい、
そういったこともあるじゃないですか、
はい、
あの、まあ、交通安全の、はい、まあ、標識だったりとか、
はい、
そういう、まあ、交通安全施設っていったところのお話も聞いてみたいなと思っていたんですけれど、はいはいはい、
そうですね、まあ、我々の担当っていうのは基本的にその啓発とかの部分も多いんですけれども、はい、やはりですね、あのカーブミラーとか、
うんうん、
あとは道路にですね、イメージハンプというですね、
はいはい、
色塗ったりとか、
うん、
まあ、ちょっとこうデコボコに見えるようなペイントを施して、
はい、
ドライバーにそれを訴えてですね、うんうん、減速させたりとか、
はい、
まあ、事故を防ぐための、はい、そういった施設の設置も行っております。
なるほど、
はい、
イメージハンプって言うんですね、あれ。
そうですね、うんうん、福岡小学校さんの前とかにあるですね、
あ、はいはい、
立体的に見えるものとか、うんうんうん、ああいったのをイメージハンプと、はい、呼んでおります。
なるほど、まあ、結構危ないなっていうところがやっぱりどうしてもあったりするじゃないですか、
はいはい、
なんかもう少しなんか道路の標識とか案内があれば嬉しいなっていうところもあったりするんですけど、はいはい、そういったところにはなんか標識だったりとか増えたりするんですかね。
そうですね、まずやはりですね、道路ってすごい幅広いので、
うんうん、
大変申し訳ないんですけれども、我々でもやはりこう見逃してしまうところというのは多々ありますので、
うんうん
うん、
はい、
そういった時にですね、交通安全の団体であったり、
うんうん、
あとは町内会、
はい、
学校とかそういった団体からですね、交通安全施設の要望をいただいております。
うんうん、
はい、でその要望についてですね、取りまとめまして、
はい、
そういった会議を開いてですね、うんうん、必要な箇所に設置ということをしております。
そうなんですね、
はい、
まあ、そういった場合この場所にこういった標識設置してほしいなっていうのはどこに伝えればいいのでしょうか。
は
い、
そうですね、まずは、お近くの住んでいる町内会であったり、
うん、
あとは、交通安全団体ということで、交通安全協会、あとは交通安全母の会、
はい、
あとは、学校等でもいいと思いますので、
うんうん、
そういった団体からですね要望を挙げていただきたいので、そういった代表の方にですねまず声をかけていただきたいなと思います。
はい、もうぜひ積極的にそういったことを伝えていただいた方がやっぱりいいですよね。
そうですね、うん、はい、やはり事故を起こさないためにですねそういった施設の設置というのも大事ですので、
うんうん、
よろしくお願いします。
わかりました。そして雪も溶けてきまして、
はい、
まあ、歩いて通勤通学される方も増えてきますし、
はい、
運転も、
はい、
まあ、雪がなくなったことによって、
はい、
だいぶスムーズになるじゃないですか、
その、
まあ、そういったこともあって、
はい、
まあ、逆にちょっと事故が増えちゃったりする危険もあるのかなと思うので、
はい、
歩行者そして運転者それぞれに気をつけてほしいことあったら教えてください。はい、
やはりドライバーの方についてはまあ、安全運転と、
うんうん、
これが、まあ、一番かなと思うんですけれども、まずちょっと見逃してしまうところといいますか、
はい、
についてちょっとお話しできればと思います。横断歩道ですね、
うんうん、
横断歩道は歩行者優先ですよというところを、はい、私結構力を入れて皆さんにお話ししておりました。
うんうん、
はい、特にですね信号機がない横断歩道ですね、
はい、
はい、歩行者渡ろうとしている歩行者見逃してですね通過してしまう方っていうのが、今もたくさんおりまして、
うんうん、
はい、ただ、道路交通法によりますと、
はい、
横断しようとしている歩行者がいる場合は必ず一時停止して歩行者を先に横断させるように、
うんうん、
ということになっておりまして、はい、信号機ない横断歩道の交差点でもですね、
はい、
横断しようとしている人がいる場合は、横断をさせなければならなくてですね、ちょっと残念ながら、
うん
うん、はい、停止しないとですね、違反という扱いになってしまいますので、
そうですよね、はい、
気をつけていただきたいなと思います。
はい、確かに信号とかないとついうっかり通り過ぎてしまったりも、ね、
はい、
しますからね、
はい、
十分私自身も気をつけたいなと思います、
はい、同じく私も気をつけたいと思います。
そうですね、
はい
はい、そして歩行者に何か気をつけてほしいことありましたら、
はい、そうですね、反射材を身につけていただきたいと思います。
はい、
はい、反射材というのがですね、自動車とかのライトですね、
うんうん、
そういった光に反射してですね、まあ、自分の存在を、
うんうん、
まあ、ドライバーに知らせてくれる交通安全グッズのことでございます。
はい、
はい、キーホルダーとか、タスキー、あとはリストバンドなどですね、さまざまな種類がありまして、啓発活動の際には都度ですね、二戸市、まあ、我々も配っております。で最近ではスポーツブランドのウェアとか、
はい、うんうん、
まあ、シューズとかですね、あとは、まあ、小学校のランドセルとか、
うんうん、
中学校のスクールザックとかにもついておりまして、
はい
はい、でドライバーにとってはですね、やっぱり、夜間の歩行者というのは非常に気づきにくいです、
うんうん、
はい、なのでですね、いち早く自分の存在を知らせることで、交通事故から身を守ってほしいなと思います。
はい、そうですね、先ほど運転者の方の、ま、気をつけてほしいことにもあったと思うんですけど、はい、特に信号のない横断歩道を渡ろうとしている、
は
い、横断者の方って夜になるとわからないんですよね。
そうですね、はい、
まあ、そういったところでも、
そういったところでもそうですね、うん、反射材が活躍してくれると思いますので、
うんうん、そうですね、
はい、
最近本当になんかおしゃれなものも増えていたりしますもんね。
はい、
はい、ぜひ歩行者の方にも積極的にそういったもの身につけていただきたいですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、何か本当に意識していて気をつけているつもりでも、
はい、
抜けていたり忘れてしまっている部分っていうのが
う、ね、はい、
やっぱりどうしてもありますもんね。
はい、
はい、これからもしっかり気をつけていきましょう、
はい、
ということで、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、
それでは前半は二戸市役所総務部防災安全課の長畑さんにお話聞いていきました。それではここで番組一旦ブレイクタイムといたしまして、この時間ではですね、職員の皆さんに今一番聞きたい曲、こちら聞いていきたいなと思うんですけれども、長畑さん今、はい、一番聞きたい曲は何ですか？
そうですね、バックナンバーの花束で。
お、はい、なぜこの曲を選んだんですか？
そうですね、私自身が昨年結婚しまして、う
ん、はい、
まあちょっとどうしようもない自分ですが、これからも
いやいや、
よろしくお願いしますということを、まあ、伝えたいなと、まあ、自分の妻であったり、
うんうん、
そうですね、周りのお世話になっている皆さんに、まあ、そういう感謝の気持ちを込めて、どうしようもない自分ですが、
いやいや、
はい、よろしくお願いしますということで、
はい
はい、聞いてもらえればと思います。
とっても素敵な理由じゃないですか。
すいません、恥ずかしいです
ね。いえいえいえ、はい、
はい、
それでは改めて曲紹介お願いします。
はい、バックナンバーの花束。
必要ないな僕は
それでは前半は二戸市役所防災安全課の永畑さんに、春の交通安全に関するお話さまざま聞いていきました。ここから後半はですね、二戸市役所教育委員会事務局教育企画課の細川さんにお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、前半では春の交通安全に関することをさまざまお伺いしていたんですけれども、
はい、
後半では安全対策の面でどんな取り組みをしているかというところをお話聞いていきたいと思います。
はい、
まずちょっと気になっているところなんですけれども、はい、スクールガードという言葉はよく最近聞くなと思っていて、はいはい、そのスクールガードとは一体どういったものなんですか？
はい、スクールガードは学校安全ボランティアを総称してスクールガードと呼んでおります。
はい、
で、二戸市教育委員会では現在市内小学校の通学路に関してスクールガードの方々を募集しております。
はい、なるほど。スクールガードの募集は今も行っているんですか？
はい、今も行っております。
はい、ちなみにどういった方がスクールガードになれるとかそういった決まりとかはあるんですか？
募集できる方につきましては、はい、二戸市内に住んでる満18歳以上の方であれば、うんうん、どなたでも募集することが可能です。
なるほど。特に何か決まったものは年齢だけ、
はい、そうですね、はい、資格を持ってなければならないとか、うんうん、そういったことはございませんので。
わかりました。まあ、そういったスクールガードを現在募集しているということなんですけれども、主な活動内容、はい、教えていただいてもいいですか？
は
い、
主な活動内容は登下校の時の学校周辺や通学路の見回りであったり、
はい、
あとは気軽な挨拶などの声かけ、
うんうん、
あとは日々の交通安全指導といった本当に些細なことから活動していただいて、
はい、
それをスクールガードの活動として取り組んでいただいているというのが実情です。
うんうん、そうなんですね。まあ、スクールガードの皆さんがいることによって、まあ、先ほど前半でもちらっとお話あったんですけれども、通学する子どもたちは本当に安心できますもんね。
はい、
はい、といったスクールガードなんですけれども、募集の期限とかはあるんですか？
期限は特に定めておりませんので、はい、気が向いたら募集していただきたいと、
うんうん、なるほど、
はい、考えております。うんうん、
でも通年でも募集している形、
はい、いつでも、はい、受け付けておりますので、
はい、その場合は、教育企画課に連絡すればいいのでしょうか？
募集先ですが、はい、教育企画課にお申し込みいただくことでも大丈夫ですし、
う
んうん、各小学校ごとの通学路で活動していただいておりますので、うんうん、小学校へ申し込みしていただくことでも受付はできます。
小学校でもいいんですね。
はい、はい、大丈夫です。
はい、なるほど。
各小学校に募集用紙を備え付けておりますので、
うんうん、
まずは電話していただくことでも大丈夫ですが、うんうん、学校に行ってスクールガードに応募したい旨お伝えいただければ申し込み用紙に記入いただいて、で受付活動という形で実施していただけます。
はい、まあ、そしたら地域にお住みの方、はい、スクールガードやってみたいよっていう方は、はい、ぜひ教育企画課までということで、はい、そして今ちょうど入学シーズンじゃないですか。
はい、
まあ、入学、まあ、特に小学校1年生だと入学式の時とかに防犯ブザーとか、
はい、
そういったものを学校からもらったりしたなっていう記憶が私もあるんですけれども、はい、どういったものを、まあ、今は新入学児童の皆さんに配布しているのですか？
はい、主なものといたしまして、黄色い帽子であったり、
うんうん、
あとはランドセルに取り付けるランドセルカバー、
はい、
あとは先ほどお話があった防犯ブザーだったり、うん、反射材といったものを配布してみます。
まあ、特に夜間だとそういった反射材とか、はい、すごく大事になってきますもんね。
はい、
はい、まあ、防犯ブザーも、まあ、鳴らさない のが、ね、はい、一番いいのかもしれないんですけれども、何か危険があった時に、
はい、
まっすぐ、ね、うん、鳴らせるようにということで、はい、はい、まあ、そういった指導も学校の方でもあるかと思いますが、
はい、
現在もそういったものを配布している、はい、ということ で、
そうです、ね、はいはい、もしもの時に備えて、うんうん、ぜひあの持ち歩いてご活用いただきたいと思います、
うん、そうですね、あの、まあ、基本的には多分小学生の子はランドセルに防犯ブザーってつけるじゃないですか、はい、
そうですね、
何かあの休日友達と遊ぶ時とかにも持っていた方がいいですよね、はい、
できれば持ち歩いてあの危険な時に使えるように備えて、うんうん、はい、欲しいです。
はい、そうですね、安全いつでも確保できるようにしておきたいですもんね、はい、そして、その他にも何か取り組みがある、はい、ということなんですけれども、どういった取り組みがあるんでしょうか、
は
い、
大きなものとしましては、毎年定期的に通学路の合同点検に取り組んでおります、
う
ん
う
ん、
はい、
細かいところについてはあの長くなってしまうので、うんうん、あの大まかなところでご説明しますと、
はい、
関係機関が集まった上で通学路の中の危険な箇所を選定して、うんうん、でそこに対して対策、その効果だったりを確認しながら毎年毎年取り組んでいるものになります、
はい、うんうん、はい、まあ、こういった、まあ、合同点検っていうものはなんか結果についてとかそういったものはどこかで発表したりしているんですか、はい、
ホームページで公表しておりますので、うんうん、はい、もしご興味のある方は二戸市教育委員会のホームページをご参照ください、
うんうん、はい、わかりました。その他、まあ、こういった取り組みを市ではしているということなんですけれども、やっぱり保護者の方だったりとか、はい、地域の方々の協力も必要ですよね、
はい、一番はあのご自身あの児童生徒もですけれども、ドライバーだったり、
うんうん、
あの自分自身の意識というのが非常に大事になってきますので、
はい、
あのさまざま取り組みはあのスクールガードだったりで取り組みはしているんですけれども、自分自身でも交通安全の意識を持って安全に過ごしていただければと思います、
うん、はい、それではここまでさまざま細川さんにもお話聞いてきたんですけれども、あの、まあ、この春の時期気をつけてほしいこととかあったりしますか、
は
い、
特に春につきましては、うんうん、新しいシーズンということが、はいはい、ありますので、新1年生もしくは中学生、新中1年生だったりについては、うんうん、通学路が変わる、もしくは新しくこう歩く道になることになりますので、うんうん、十分に気をつけていただきながら、あとは地域の皆様もそれを温かく見守っていただいて、うん、でもしよければスクールガードとしてそれに取り組んでいただいて、はい、さらにドライバーの皆様につきましては、横断歩道だったり、うんうん、あとは速度の制限だったりということで、地域全体で交通安全に気をつけていただきたいと思ってます、
はい、そうですね、特に、ま、小中学生1年生の子たちっていうのはこの時期不安もありますからね、
はいはい、
地域の皆さん、そして保護者の方がしっかり見守ってあげることがやっぱり大事ですよね、
はい、
はい、それではここまで前半は防災安全課の永畑さん、そして後半は教育企画課の細川さんにお話を聞いてきましたが、最後にラジオを聞いている皆さんに、一言ずつお願いしたいなと思います。それでは前半登場してくださった永畑さん、お願いします。
はい、二戸市あるいは、警察署あるいは、さまざまな交通安全の関係団体等で、交通安全の運動であったり啓発活動というのは実施しておりますけれども、やはりですね、一番大事な部分につきましては、ドライバーも歩行者も、交通ルールやマナーを遵守するというのが、最終的に一番大事になってくると思っております、
はい、
一人一人の心がけが大事で、それが、交通安全につながってくると思いますので、うん、まずは一人一人が意識して安全に過ごしていただければと思います、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします、それでは細川さんもお願いします。
はい、 交通安全、特に児童生徒の通学路の交通安全につきましては皆様のご助力によって成り立っているところもありますので、はい、引き続き温かく見守っていただきながら地域全体で児童生徒の交通安全に取り組んでまいりたいと思います。
はい、ありがとうございます。本当に市の皆さんは本当にたくさん取り組み考えてくださって私たちの、ね、安全を守ってくれていると思いますので、ラジオを聞いている皆さんにもぜひ、しっかり、ま、交通安全思いやりの心を持って過ごしていただきたいですね。はい、それでは前半は防災安全課の永畑さん、そして後半教育企画課の細川さんに様々なお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は交通安全及び児童生徒の通学安全対策についてお話を聞いていきました。二戸市では地域に住む皆さんと一緒に交通安全の呼びかけや見守り、交通指導など活発な取り組みが行われているんですね。スクールガードも募集中ということで、改めて地域住民の皆さんの協力が重要だということを感じました。4月は入学シーズン、通学に不慣れな小学生の歩行中の事故が増える時期でもあります。安心して生活ができるように一人一人が交通安全意識を高めていきましょう。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。